で、この間その方に言われたその靴下の履き方ですが、もうご存知の方がいらっしゃると思いますが、絹の5本指っていうのが一番最初に履いていただきたいものです。で、絹っていうのは、あれお蚕さんご覧になったことをまあ、知らない方もいらっしゃるかもしれませんけど、あれお蚕さんってガが卵を産みまして、でそれがあの最初はこう、まあ、芋虫なんですけど、芋虫っていうかね、でそれが今度さなぎになる。でさなぎになる時にこう糸を張って、で自分を保護するわけですね。でほったらかしとくと蝶々が出て、蝶々じゃない、ガが出てくるから破って。前にあのそういうお仕事やってた人がいましたけれど、あのクズの前をほっとくとガが出てくるって、でガが飛び交って、まあ当たり前のことなんです。でその間長い間にその中であの湿度も出してくれないといけないし、老廃物も出してくれないといけないから、だからそういう作用があの絹にはあるということなんです。で人間は残酷でそれをグラグラにてこう糸を取ってしまって、それで繊維を作って、それが絹なんです。だからあれを一番最初に履いてほしい。でなるべく本当に5本指を履いてほしい。で何って言ったら、この指の間からこのまあ足にはツボがいっぱいあるんですが、まあ、全身にもあるんですけどね。でこの指の間から結構毒は出てます。で手だったらこう水で洗ったり風にさらしたり、今こう擦ったりできますが、足はできませんので、で絹の切れが入るとその間開きますから、切れの分だから、そこからで絹は毒を吸ってくれるので、で普通のだとこう中に入りませんから、で5本指を履いてくださいということになります。で絹ばっか履けばいいんじゃないったら、絹ばっか履くと分厚い絹1枚履いたことになっちゃうので効果がないです。で何って言うと、絹がまずそれを吸って、また面に、まあ、バケツリレーみたいなもん、面に渡して、また面とかウールで、そこでウールのが結構発散しますから、でまたウールで、また絹っていうのにこう少しずつ履いていただくのが一番いいです。だからまあこれちょっと下手な絵でね、あれなんですけど、これがあのシルクの5本指で、でこれがまあ面とかあのウールの5本指を履いていただいて、でまあせいぜいこのぐらいか、あと3枚ぐらいが限度だと思うんですね、5本指は。前ある方が、私が15足履いてて、どうやって履いてんですかって、いやこれであと丸いの重ねてって、そうですよねって、5本指ばっかりだと思ってたって、その人が一生懸命履いたら8枚しか履けないっていうのは当たり前なんですよ。当たり前の話です。で、あとはまあこの絹、まあ綿とかウールで、またこうシルクの、まあ丸、指のないので、あとは綿とかなんとかの、っていうので、あのシルクとシルクの間に違う素材を挟むっていうことがとっても大事です。だからそういうふうに履いていっていただきたいと思います。で一応まああの基本の4足セットっていうのはありますが、あれは本当に基本ですので、まだ冷たいなとか、なんかのご病気だとか、そういう時はもっとたくさん履いてほしいです。で前にある方に、まあ、4足セットちょうだいって、まあ、私も一応偉そうな講演してますが、本当は本業は靴下売りでございましてね、絹の葉書とか靴下とか売ってるですけれども、で一応まああの初めての方にね、こうやって履くんであって口で言っても多分こうわからないので、こう番号シールを貼ってまして、まあ後ろにも見本がありますが、こういうふうにやるんですよ。あのでその方からまあ電話でご注文いただいたんで、あの履き方は番号シール貼ってますからってお話ししまして、じゃあお送りしますねって送ったんですね。で2、3日したらお叱りの電話来まして、あんたね1から履くの4から履くのって言うんです。わかんないでしょ言うんです。いや普通1から履くじゃんと思ったんですよね。まあ例えばで4から履いてここまで履けますけど、最後のこれって神業に近いと思うんですよ。どうやって履くんだろうと思ってね。でなんかね、あの1かそれはね変えてないって言うんですよ。1から履くとか4から、まあ、そういう方もいらっしゃるんでね。まあいろんな方がねいらっしゃいまして、でまあこういうふうにこう履くっていうのが基本です。であの半身浴もまあぬるめのお湯でできたら40度以下で長いこと履いていただいて、これから寒いですから冷え切った体だったら、まず肩まで使って30秒ぐらい使ってから、まあ、ちょっと出してとか、それを繰り返していくとだんだん暖かくなってきますので、で出る間際にだんだん熱くして、あ熱っと思ったら出てもらうといいです。でこの間そういう話しましたら、その追い抱きは何度までですかって、あんた80度まで入っとれるって言ったら、いや無理無理無理って言うんで、だから、まあ、いろんな方がねいらっしゃいます。でなるべくあの手はこう出しておいた方がいいです。でも中にはあの湿疹なんかでこうガリガリ書くのに手つけちゃダメで、いやそういう時はいいんです、別に 書いてもらって、あの手つけてガリガリ書いてもらってもいいし、でその例えばまあ上半身のところをお湯につけて書いてもらうのはそれは構わないです。でその後また半身をこう状態してでまたこうやるとか、で肩寒かったらちょっとこうお湯をかけるとか、そういうふうにやっていただけたらいいかなって思います。でまあ服装とかそういうのと、あとはあの湯たんぽなんですけど、湯たんぽよく夏は入れないって人いるんですが、夏も入れてほしいですよ。で夏も足元は冷えてます。で夏も靴下夏は履くんですかって言うんですが、あのお客様にじゃあ あなたの心臓夏になったら足の裏移動するのって言うと、こんなバカなですから、あの必ず夏も冷えてますので、で太陽は上から照りますので、夏は下から照るわけではないので、必ず夏も冬も同じ状態にしていただけたらっていうのは思います。で赤ちゃんもですから、赤ちゃんの心臓もここにあるでしょうという話もねありますので、でこれ前ちょっと面白い、まあ、ある方が、まあ、ちょっと最近ちょっと本出させていただいたんですけど、ある方が男の方がお電話いただいて、5月に初めて単独の著書でちょっと細長い本出させていただいたんですが、お電話いただいて、はって言ったら、私男なんですけど冷え取り屋っていいでしょうかとおっしゃるんです。いやそれ性別関係ないから、いやいいですよ別に、で私もそれはあの男の方でも女の方でもいいし、その赤ちゃんからお年寄りまでって言いますか、あの老若男女とかって言いますよね、で若い方から年寄りまであのやっていただいて結構ですからって、その方がおっしゃる、いや僕は若くもないし年寄りでもなくて中年の男なんですけどやっていいですか老若にあるの知らんのかお前はみたいなね、まあ、いろんな話が、ね、ありますよ。結構ね、もううちの父親がそれ吉本にネタ売ってこいっていう、ね、方がねあります。あ、それであの吉本とは違いますが、お笑いであの杉ちゃんがこの間怪我しましたけど、あのもう復帰しましたよね。うん、すごい執念だなと思って。あのまあ休んでる間小島よしおさんが得したかなみたいなねとかありましたけどね。あの杉ちゃんがなんかあの第二胸椎ですっけ、あそこ破裂骨折。されてね、であれは彼ちょっと体格いいんですよね、割とこうで、あれは消化器の関係するところなんで、でこのままだと消化器がすぐの例えば大きな病気になるよっていうのを、そういう骨折って形で毒をこちらから見ると出したようです。なんか昨日だかなんだかテレビ見てたら、あのご飯すっごい食べるってなんか言ってました。上沼恵美子さんのあれだったかな、なんか料理番組になるんだね。2合食べるって言ってますよね、いっぺんに。ゲーって思ったんですけど、うん、すごいむちゃくちゃ、丼2杯ぐらいですかね、いっぺんに。なんか食べるみたいなこと言ってらしたんで。で、消化器が悪いとよく食べるんですよ。で、このままだと消化器が大変な病気になるっていうね、そちらの骨折っていうふうに、冷え取り的に言うとです。出したっていうことになります。